相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。スタジオちょっと一人で寂しいんですが、はい、相場先生は今日は台湾からのリモートでのご出演です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんばんは。
美味しいもの召し上がってますか？
昨日ねフカヒレを食べました。
フカヒレいいですね。
うん、そうそうそう。
寒いんですか？そちらは
株塾でね、はい、台湾ツアーがあって、うん、で今日の夜から株塾生が続々と何十人か台湾に上陸。
はい、上陸。
で昨日の夜はね、社員みんなで、台湾のフカヒレ屋に行って、ね、1人1万5000円のフカヒレをみんなにご馳走してしまった。
わお、いいですね。
うん、でもね、台湾今涼しいですよ。20度ぐらい。
ああ、ちょうどいいですね。
うん、今日雨降ってるからね、20度ですけど、うん、太陽が出ればもっと暑い感じですね。で今日のイントロ、
はい、
今画面出てますかね、出てますかね、大統領選挙前の、
はい、大丈夫です。
マーケットに関するいろいろなおじさんたちのあれは何だったんだと。
いろいろなおじさんたちの
あれテレビとかさ、
はい、
それから、まあ、大統領 選挙をいろんなことを言うのはまあいいと思うんだけど、はい、マーケット関連の人おじさんたちがさ、いろんなこと言ってるじゃないですか。
はい、
これはトランプさんになったらこうなるから大変だとか、もしかしたらこれはいいとか、
はい、
あるいはハリスさんになったらこうでああで、ね、マーケットはこうなるんだって。で結局ね、ちょっと今ここでチャート見ていただきますが、
はい、
これ日経先物のチャートなんですけども、日足を見ましょう。
はい、
大統領選挙があったのが11月5日だっけ。
はい、
だな。で日本は翌日上がったんですけど、結局そこが天井でそこからずっと下げてるんだよ。
うん、
翌日これ上がったってことは評価して上がったわけだよ。
はい、
上がると思ってみんな買ったわけだけど、結局下がっちゃったから、大統領選挙があった11月の6日の水曜日の日本マーケット買った人は全員が損してるの今。
おー、そうですね。
100%、うん、100% 全員損してるのこのチャートから見たらさ、うん、このロウソク足の中でみんな買ってるわけじゃない。
はい、
で今ここだから、大統領選を見て買った日経先物買った人は 100% 全員今持ってたら損をしてるわけです。
はい、
その時に買ったっていうことは世の中がこれ大陽線つけたわけですから評価したわけだ。
はいはい、
でその前後でさ、いろんなマーケットのおじさんたちがこれラジオ日経でもさ、いろんな人がああじゃないこうじゃない言ったけど結局何だったんだって話で、チャートが落ち着いて見てくると、今回は、いつ売りだったかっていうと、11月13日の水曜日を見て翌日から売りで今キープっていうのがやっぱベストなわけだな。というようにね、事前にね何があるとか大騒ぎしててもね、はい、結局取れないんだよね。だけど、そのイベントが終わった後チャートが形作られていくから、それに従ってやっていけば今回は売りだって話に、うん、まあ今から見たらねなるわけですわ。
はい、
だから自分にも自分の反省っていうか、自分に自戒をこれからもっと我々も、それからリスナーの皆さんも、はい、そう思っていただきたいんですが、大きなイベントがあって右往左往して事前にねいろんなことを言ってももう分かんないんだから、うん、この出来事が起きた後チャートで、アイバリューでいくとこれ下降トレンドですよ。この11月13日からね、はい、下降トレンドですから、まあ買っちゃいけないと、少なくとも空売りを入れないとしても買っちゃいけないということになってたわけで、ありますということをね、はい、今日最初に言いたかったですよ。
大統領選前からね、もう大場先生ずっとおっしゃってましたもんね。
う
ん、
でここに出てる大統領選挙前のマーケットに関するいろいろなおじさんたちのあれは何だったんだというこれつけようかな、何だったんだ、あれコーテーションマークこれは何だったんだ、
びっくり、
はい、
良い気持ちが伝わりました。
今日のイントロでございました。
はい、大きなイベントの時には要注意ってことですね。
そうですね。で、はい、特に前講釈いろいろやってもしょうがないから、
はい、
はい、ということでしょうね。では行きます。株は
技術だって終わらないですよ。番組始めていきたいと思います。
はい、お願いします。
この番組は株職人の相場志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。21日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は前日に比べて326円17銭安の 38,026 円17銭でした。前日のアメリカハイテク株安や決算を発表したアメリカ NVIDIA の時間外取引での株価下落を受けて、値傘の半導体関連株などが売りに押されて日経平均を押し下げました。日経平均の下げ幅は400円を超えて、心理的節目の 38,000 円を下回る場面もありました。朝方は散発的な先物買いによって小幅高で始まりましたが、次第にアメリカハイテク株安を受けた売りが優勢となりました。アメリカ NVIDIA が20日に発表した2024年8月から10月期決算は、人工知能需要を背景に大幅増収となり、市場予想も上回りました。もっとも株価は時間外取引で下落し、東京市場でも半導体のほか電気機器、精密機器などハイテク株を中心に売りが出ました。その後はアメリカ株価指数先物やアジア株の下落も主になりました。オースティンアメリカ国防長官が20日、ウクライナへの対人地雷の供与を許可したと伝わり、地政学リスクへの警戒が海外勢などの投資意欲を後退させました。大引け間際には日銀の植田総裁による金融政策決定会合ごとにデータを判断して見極めるとの発言をきっかけに円高ドル安が進みましたが、株式相場の反応は限定的でした。心理的節目の 38,000 円を下回る水準では値頃感の買いが入り、底堅さも目立ちました。東証株価指数トピックスは続落し、終値は 15.48 ポイント安の 2682.81 でした。東証プライムの売買代金は概算で3兆7207億円、売買高は16億8005万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数851、値上がりが731、そして横ばいが63でしたということです。
はい。それではもう一度ですね、この日経先物のチャートを見てください。
はい。
今3万8000円を割ってきていますので、3万8000円というのは今の原稿にもありましたようにですね、はい、アイバリューでも2000円ごとの区切りっていう節目っていうのは非常に重要です。はいはい、です日経先物は2000円ごとが重要で、今、その2000円ごとの3万8000を割ったのと、はい、オレンジ際の戦いに今負けてるんだよね。
はい、そうですね。
それから日経先物、赤のダブル天井になってます、これ。と基本的にはオレンジを超えて、うん、で、一旦下げて、その後前の高値を超えないと結構下がってしまうっていうのが、過去の動きなので、はい、下落と捉えていいと、
はい、
で、この後下がっていって次の上げが3万8000円を超えないで下がると大幅下落に多分なっていくという動きでしょう、はい、日足から見るとそうなんですが、週足を見るとね、ボックス圏なんだよね、これね、ここを見ていただくとボックス圏です、
はい、
2,4,6,8,99週間ボックス圏なので、先ほどの日足の見方でいくと今3万8000を割ったんで売りなんですね、
はい、
でこれを見てもね、これを見ても売りなんだけど、ボックス圏だから、もしかしたらこの今3万7940円だけど、3万8000円でそこを打ってもう1回上がるとまたボックス圏ができちゃう、
はい、
これは理解できますか。
はい、
はい、 まとめると日足では3万8000円という2000円ごとの節目を日経が割ってきたので、はい、下落です、うん、で、一方ですね、目を週足に向けてみると過去9週間ぐらい、2、4、6、8、9週間、同じボックス圏、今画面で見ていただいているのが、ボックス圏にあります、はい、で今ボックス圏の下限です。で過去見るとね、今年の5月とか、6月の下髭、それから、ずっとかな、この辺の下髭、4月の下髭も含めて3万8000円近辺にしこりがあるので、はい、ここをちゃんと割ると頑張って下がる感じなんです。で今ちょっと割った段階なんで、もしかしたら週足がボックスに戻るかもしれない。でももう一下げグッグッとくると、はい、結構下げる、ボックスを下に割ると下がっちゃいますので、はい、警戒が必要ということで、うん、日経の買いはちょっと厳しいかなという感じですね、うん、
はい、
でトピックス見ていただくと、トピックスもこれボックス圏にあります。でトピックスは見てくださいね、この赤丸の中に、
うん、集中してますね、
と青と赤と緑と紫が集中してますから、これはやがてどちらかに大きく動くはず、
はい、
ということは逆に言えば今は上下に振られてしまうので、はい、あまりその
ステイですね、
そうだな、うん、きついんだよね、はい、トピックスのこの指数を売り買いするんだったら、やらない方がいい、ちゃんとどっちかに抜けてからがいいと、
はい、
ただし全部がこれと同じ動きをしているわけじゃなくて、個別銘柄は非常にチャンスの銘柄が、上がるチャンス、下がるチャンスの銘柄がたくさんあるので、
はい、
それを探してやると。で次、ダウ見ると、ダウは今上昇している途中なわけですけれども、これ週足ですね。で、日足は一回これ下げてるんだけど、
はい、
これ上下半身だったらこれ、またパンパカパンになってしまうので、あまりちょっとダウは売りにくい。
はい、
ところが、この週足の本数を数えると、ここからですね、ここまで、ちょっと待ってください。ここからここまで、今週で16週なんで、
行ってますね、
1回押しがあってもいいのかなっていう感じがしてます。
はい。
はい。それから、金ですが、これは、週足ですけどね、どれぐらい上げたかというと、ここから数えますと、天井まで19週間、
はい、
それからここから数える、ここから数えると天井まで、15週間、
はい、
ですからここから数えて19、ここから数えて15だからやっぱり下がってきたけれども、パンパカパンで上から青に当たったので戻ったと、うん、で日足を見るとですね、オレンジ際の戦いに勝って下半身をつけて上がってきて、うん、で実は私はこれ今買ってます、
はい、
でどういうふうな場面で買ったかというと、これを見ていただくと、上から金ね、2、4、6、8、12、13本目で、12本目でオレンジに当たって下髭、
はいはい、
13本目で小さなコマでオレンジに当たってるので、はい、この細やかは何だか分かります？
憧
れちゃう。
もうすぐだよっていう注意点ですか？
そう、苦し紛れに言ったに当たってる。これもうすぐだよなんで、打診買い。
はい。
だから、素人の人は買わない方が、初心者の人は買わない方がいいけど、はい、我々はここで、例えば1億円分買うんだったら、1000万分ぐらいこれ買っておいて。で、次。オレンジに当たって下半身が出たので残り9000万を買って今上がっている段階ということなんですね、はい、だからこれ非常に前回の番組でもですね、金は間もなくオレンジ際の戦いになるので、
はい、
下半身になったら買おうと思ってるって話をしてますが、はい、そのような動きになってます。だからこれはもう本当に教科書的な動きだよね。ですからリスナーの皆さんと、それからこれからトレードをしようと思っている人々は、
はい、
この動きはやっぱ絶対に覚えておいた方がいいなと、
はい、
まだ大丈夫かな？
はい、大丈夫です、
はい、それから次は、ドル円の日足を見ると、円安なんだけれどもちょっとね、またこれ前回の高値までいかないで陰線をつけてますね、
はい、
それから週足を見ると本数が2、4、6、8、10本だから、まあまだちょっと下げまではいかないだろうけど、うん、ちょっと弱ってきたから、はい、ここで、ぐじゅぐじゅ弱ると一回下がっちゃう、円安になるかなという感じがしますね、うんうんうん、それから上がってきたらいいなって言ってた、はい、ポンド US ダラーは、はい、ずっとオレンジ際の戦いに負けて下がってきて、今 1、2、3、4、5、 5日間横張ってるところです。ですからここで下半身が出てくれると、はい、ちょっと上がるかなという感じで狙ってるところなんですね。から原油はですね、今ここに並んで、この並びを陰線でぐっと割ってきたら売りっていうふうに先週話したんですが、はい、まだこれ今これ並びを見るとこの下髭、
はい、
ここの下髭、うんうん、からここよりちょっと上ですから、この先週の木曜日ここだったんで、はい、これがもっとぐっとくれば売りだったんですけど、ちょうど並んじゃったレベル、これ横見てみて、これ並んでますね、ここね。
ぴったり揃ってますね。
ここも並んでますから、まだダメで。で、これ下半身なので一応買ったけれども、
はい。
これ下半身なので一応買ったんだけど、危ないから、ちょっと様子を見て、早めに手締まおうかなっていう感じですね。で、トウモロコシ、コーンは、これは、売ってましたね。木曜日時点ではこれ売ってたんだけど、
はい。
翌日青に当たって陽線が出たので、翌々日買いを入れて今持ってる状態です、
うんうんうん、
でこれ下がっていたオレンジが横ばいになって、はい、その上に紫青から緑赤と来てるからパンパカパンにもう一度完成です。だから上が下値がこれ切り上がって、
はい、
上値も切り上がって、はい、これ抜けてくれば大きく上がる感じ、はいですね。私は今保有してます、
うん、
それとフランスは売りだったんだけど、そろそろ手締まおうから、それから、ドイツは今売りを持ってますね、そう下がってきて抜けたんで、で、まもなくオレンジ際なんでどうなるか、ナスダックはこのままだな。で、三井これ見ていただくと、
はい、
個別銘柄、三井住友フィナンシャルグループなんですけど、オレンジ際の戦いに勝って、今横張ってます。で、これボックス圏ですから、上に抜けたら上がる。
はい、
下に抜けると、ちょっとしか下がらないか、たくさん下がるかはわかんないけど、一旦は売り。上に抜ければ買いっていう、うんうん、オレンジ際の戦いの原則通りの動きをしてるかなっていう感じですね。
はい。
はい。そんな感じでございますが、
はい、承知しました。ありがとうございます、はい、以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は何でしょうか。
はい、今日はですね、下げ狙いで空売りをしました。
はい、
同じチャートの形なのに、一銘柄はちゃんと思った通り下落をして、
はい、
もう一銘柄は逆行して、要するに売りを入れたのに上がっちゃって大損をしたと、
はい、
いうような方からのメールをもらってまして、
はい、
それについて解説をしようと、
はい、
ですから同じチャート、全く同じチャートの形なのに、
はい、
なんていうの、片方は上がって片方は下がっちゃった。ちょっとこれ読めますか、あこがれちゃん。
はい、読めます。
はい、ちょっと読んでみてください、はい、
相場先生いつも楽しく拝見しています。先生は空売りが得意で、資産の半分以上は下げ相場で取られたと聞きました。私は資産作りのメインはアメリカ株インデックスなどの長期保有ですが、短期投資の信用取引のメリットを生かして下げを狙っています。そのような中、長く上昇して下げてくるかなと思える銘柄でも、素直に下げていく銘柄、一旦押し目を作っただけで再度上昇していく銘柄があります。最近では素直に下げた銘柄は5332等々、踏み上げられた銘柄は5303富士倉です。私には同じような長期上昇に見えるのですが、どのような違いがあるのでしょうか。両者の違い、下落を狙う時の注意点を教えてくださいということですね。
そうですね。じゃあちょっとこれを見てください、この画面で、左が TOTO、
うん、
右が富士倉、
はい。
チャートこれ冷やしちゃうと、ま、ほぼほとんど同じでしょ、
似てる、本当に。
かなり似てるでしょ、
はい。
で、でもね、この TOTO はちゃんとこの後下がった。空振りを入れた。この人が入れて。
はい。
ところが藤倉は同じチャートなのに、どんどん上がっちゃった。これはどうやって見分けたらいいんだろうと。
はい。
いうことなんですが、次を見てください。週足を見るとですね、ちゃんと思った通り空売りが取れた、下げたのが左側の TOTO はこういう週足だったんですね。ところが、同じチャートで下げると思って空売りを入れた藤倉は、週足はこんな感じなんです。
はい。
これを見ると、どういうことが考えられるかっていうと、左はですね、オレンジの下からちょっと上がってきて、
はい。
まだパンパカパンにはこれなってないんだな。紫、青、うんうん、緑、赤。
はい。
で、右側はもうパンパカパン。
はい。
バリバリパンパカパンで、もう、なんか、藤原道長状態の、この世
は、
なんだっけ、我が世とぞ思う望月の欠けたるものもなく、なしと思えば、
はい、
右はね、つまりね、ちゃんと下げた TOTO と、空売りを入れた藤倉は、冷やしチャートだと全く同じ、ほとんど同じなんだけど、
はい、
週足が違う。つまり、TOTO はですね、脆弱な中上がっていったチャートが冷やしチャートで、
うん、
で、藤倉の方は、ちょっともう一度冷やしチャート見ましょう。ちゃんと元気よく上がっている最中の元、このチャートなんです、
はい。
だから左側と右は全く同じチャートなのに、左は不十分で上げてきたこの形。
うん、
右は、藤倉は、もう十分で上げてきたこの形。冷やしでは同じなんだけど、週足を見ると違うということですね。それからこの週足の本数見ていただくとですね、
はい、
左側の TOTO は、一番下からですね、2、4、6、8と、12、14、16、17本いってるわけ、左側はね。
うんうん、
だから17本、18本目から下げたんですね。
はい、
それから右側の藤倉は1、2、3、4、5、6、7、8、9、まだ10本。しかもパンパカパンの2段目の10本。
はい。
なのでやっぱり左の方が下げやすいし、うん、右の方が上げやすいから、
ね、
右のこの週足で空売りを入れるのは危険。もう一つ見ていただきますとね、これ見てください。
はい。
TOTO をちゃんと下げた TOTO の突き足が左。それから空売りを入れたらどんどん上がっちゃった藤倉の突き足がこの右です。
はい。
どうですか、この左側の TOTO の突き足と右側の藤倉の突き足。
はい、
あ、小林ちゃん、この元気よさ、どう見ますか？
すごい、全然違いますね、さっきのとかは。
全然違うでしょ？右側これ売り入れちゃいけないよね、もう元気で元気でさ。
ね、
もう、左側は俺みたいなもう年寄りになっちゃったけど、右側はまだ、あれだな。
ピンピンしてます。
22、3でこれからっていう。
これから伸びてくぞっていう。
うん、つまりね、じゃあもう一回この右の藤倉の突き足を見て、左の TOTO の突き足を見た後、冷やしをもう一度見てみましょう。
はい。
はい。右側は藤倉、左側 TOTO。やっぱりね、ほぼ同じなんだよね、チャートはね、冷やしだと。だから、やっぱり週足を見て、月足を見て判断をしなきゃいけないな、ということが分かって、できたと思うんですね、
はい。
で、じゃあこの TOTO が下げる、じゃあ右側の藤倉はもうこの月足、この週足から見たら売りはないっていうのはまあ分かったと思うんだけど、
はい、
ここはじゃあ左の TOTO はじゃあ本当になんで売っていいのと。そうは言ってもこれ左側オレンジの上で頑張ってるから空売りダメなんじゃないのと、思うと思うんですけど、
はい、
で月足を見るとね、分かってもらえるんだけれども、実はですね、ここに何年か前、3、4年前にここに5000円というですね、俺もちょっと見えねえよ、メガネかけないと。
5000円ですね。
うん。おいくらだ。2000年にですね、
はい、
5000円っていうところでしこりができてるわけです。
はい。
ところがもう一つ、今度は2021年にこれ、5000円でしこりができて、それ以来ずっと5000円でしこりができて、5000円に当たると下がっちゃってるわけだ。で、下まで下げて、前の安値に並んだ後、5000円を超えて、5500円近くまで来たわけ。
はい。
で実際この後ね、あの右のフジクラはまた上がってくんだけど、左のトートは下がっちゃうんだよ。
はい、
どうしてかっていうと、5300、400円まで来た後ね、5000円を日足で割るんだね。そうするとこれは月足ですが、はい、5000円に過去何年間もしこりがあるんだから、うんうんうん、日足ベースで5000円を割ってくると、結局ここが上髭みたいになっちゃうわけだ。
あ、
でそのフジクラをちょっと日足ベースで見て、 だからここは5000円割ったらもう諦めて売りに変えなきゃいけないってわけだ、
うんうんうん、
月足からは。それをちょっとフジクラのチャートを見てみましょう。フジクラね。あ、TOTOだ。
TOTOの左は TOTOですね。
TOTOね。TOTO を見てみましょう。はい、そうすると、はい。ここ見てください。さっきのは結局ね、現在はこうなってるわけ。さっきここで売りを入れたんだね、その人はね。多分ね。
はいはい、
その後、5000円をこれ割ってきたじゃないですか。そうすると、ここも5000円、ここも5000円。この辺全部5000円で負けてるから、
はい、
この上げは5000円を割るとダメだし、うん、これは月足だけど、週足で5000円割ってきたらダメ。ちょっと見ていきましょう。うん、はい。ここで5000円割った段階で売りに変えなきゃいけない。
うんうんうん、
じゃあ、日足を見ると、もう一個見ますよ。ここですね。ここで天井をつけて5000円割った段階、ここも5000円だからね、5000円割った段階で売りを入れて、今持っていたらもう1000円取れてるわけですわ、
うんうん、
つまり結論言うと、結局日足だけではダメで、週足と月足を見る、
はい、
で、フジクラが上がるのは分かった。じゃあどうしてTOTOが下がるかっていうと、日足と週足だと分かんない。月足を見ると5000円にしこりがあることが分かり、
はい、
あ、じゃあ5000円抜けたけど、次5000円を割ってきたら売りを入れなきゃならないなと、
うん、
これが日足、
うん、
で、週足はこれだ。ここの週足見て、赤割って緑割って5000円も割ってきたんだから、ここから売りにすれば、あ、取れたということで、うん、結論的には、うん、この二つの銘柄をこういうふうに見ることによって、TOTOの売りはたくさん取れるし、フジクラの売りは入れないで済んだということですね。
うーん、
あと1分あるだろう。
はい。30秒ぐらい。ちゃんと見てる相葉さん、時計ありがとうございます。
そう。これ、リスナーの皆さんもぜひね、はい、日足チャートだけ見ないで、
そうですね。
週足と月足を見て、こういう、この TOTOの今左側に出てるしこりを見ていただいて、
はい、
それを割ったら下げなんですね。というように見ていただいたらいいなという感じがしますね。
日足、週足、月足を全部チェックして、本数としこりですね。
うん、そうですね、
はい、
うん。それをちょっと見ていただくといい感じになります。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに。それでは相葉さん、お願いします。
行きましょう。株は
技術だ。